もしもし。
はい、こんにちは。お世話になります。
テレフォン人生相談です。最初に年齢を教えてください。
65歳です。
65歳。結婚してます？
はい。
ご主人何歳ですか？
亡くなった7年前に。
あ、7年前。と、今お一人で暮らしてるの？
はい。
はい、わかりました。で、どんな相談でしょう？
上から2番目の長女、3人子供いて3人長女なんですけども、
うん、
旦那さんがすごく威圧的な人で、夫婦喧嘩になると私のところに電話してきて、1年に1回とか2回とか来てくださいって言われるんですね、
うん、
で1度か2度は行って、もうその旦那さんのうちの嫁はこうだだ、経済的に全然困らせてないのに無駄遣いばっかりしてる、うちのことはしないって、その話を聞かされて、
うん、
じゃああなたはどうしたいんですかって聞いたら、一緒にいたくないって言うから、じゃあ一緒にいたくないんだったらじゃあ連れて帰りましょうかって、まあ、子供はいるんですよね、
うん、
そしたら、まあ、向こうの今度はお母さんを呼んで、お母さんが息子に、夫婦でもそんなね別々でおかしいから私に念じて許してあげてくださいという、息子に土下座して謝ったの、私の目の前でね、
うん、
そしたら少し考えるって言って、そんなことがあったんですよ、
うん、
それが年に1回か2回あって、そのたんびに呼ばれるから、もう私電話してきた時に、ある時私が言っても農薬に立たないからもう行かない方がいいと思うんですよって言ったら、だったら来なくていいって怒鳴るんですよ、私のこともね、
うん、
もう怖くてしょうがなくて、そんなことを繰り返してるうちに、実は3ヶ月前ぐらいにまた大喧嘩をして、また来てくださいって言われて、最初は孫もいるから孫も一緒に連れて、もうちょっとお母さん面倒見てくださいって言ったら、分かりました面倒見ますよって言って、これで少し離れて生活できるのかなと思って、娘だけ連れて帰りますって言ったら、娘は帰らない、ここは私の家だから帰らないって、でやっとの思いで娘だけ連れて帰るって話になって、荷物まとめてたら、今度はお母さんは謝んないんですかって始まったんです、私に向かって、
うん、
でなんで私が謝らなきゃならないのかちょっと分かんなくて、でもめんどくさいから、もうはいはいどうもすみませんでしたと言ったら、今度は旦那さんが私に向かって、なんだその謝り方って怒鳴り始まったのね。だから誰に向かってあなたは言ってるのってまた私も言ってしまって、もうそこはもう静かになって連れて帰ろうかなと思ったら、今度娘が飛び出しちゃって、私は行かないとか言って、なんかもう警察がどっかに行ってやるなんて家から飛び出しちゃったりしたんですよね。それで結局夜中に私のところで、まあ、警察からかかってきて、こういうわけで来たんですけども、具合悪くなっちゃったから救急車で行きましたから、お母さん迎えに行ってください夜中に。でまあそんなにひどいことはなかったので連れて帰ってきたんですけど、それから3ヶ月ずっとうちに実は私のところにいたんですよ。でもうこれじゃダメだから別れた方がいいんじゃないって言っても、私は好きだから一緒にいたいから、だからもうダメだと思ったから、これはどうにかして別れさせなくちゃと思ったら、実はその孫がちょっと障害があって手に負えないから、今度は帰ってこいって電話があったんですって。帰ってこいって言うから帰るって、今度娘はルンルンで帰っちゃったんですよね。
それで今日のあなたの相談したいことっていうのはどういうことでしょう、う
ん、それでね、別れさせたいなと思っても、これじゃもう本人が別れないから、
うん、
で私はもう娘にも言ったんです、これじゃ私ももうあなたのお家とは付き合いできないから、あなたと孫はうちに来てもいいけども、あなたの旦那さんもお付き合い私できないからって言って返したんですけど、うん、これで私のやり方が良かったのかな、また向こうからなんかどんな流れたらどうしようと思ったりして、もう怖くて、なんか怖いっていうか恐ろしくて、もう会いたくもないんですよね。
ということは今その恐ろしくて毎日が心配でしょうがないっていう、
連絡はもうしてきてもダメなようにブロック携帯もしてしまったんですけど、私の対応が間違ってて、また娘がいじめられたりしたらかわいそうかなと思って、私の対応の仕方はどうなのかなと思って、本当は離婚させたいんですけど、はい、
あなたとしては離婚させたいわけですね。
はい、はい、そうです。
で今日のあなたの相談っていうのは、
うん、
お嬢さんがご主人と別れさせたいということ、
うんそうですね、はい
はい、わかりました。今日はスタジオに医師で医療ジャーナリストの森田豊先生がいらっしゃってるので、詳しく聞いてみてください。
もしもし、森田です。
こんにちは。よろしくお願いします。お世話になります。
よろしくお願いいたします。
はい、どうもお願いします。
娘さんの旦那さん、そしてご両親、はい、この方たちと付き合いを避けたいという話ですね。
はいはいはい、まあ、それもありますし、離婚はどうしたらさせられるんだろうなと、うん、
まず離婚させるっていうのは僕は無理かなと思うんですよね。だって娘さんが自分をとどまりたいと思ってるので、そこはちょっとあんまり深く考えてもあなたの希望には従わないのかなと思いますね。
うんうん、あ、そうですか。はい、
で、率直な僕の考えですけど、
はい、
携帯もブロックしてるわけですよね。
はい、
娘さんの旦那さんの携帯電話からかからないようにする、あるいは LINE などもブロックする、これ僕いいと思いますし、はい、娘さんの旦那さんのご家族、はい、両親から連絡はもう出なくていいと思いますね。
はい、
それであなたの体と心を守ることはいいと思うんですね。はいはい、ただ娘さんとあなたは親子ですから、はいはい、ここの電話はすぐに連絡取れるようにしてあげて、ここだけは大事なラインだと思いますよね。
はい、
その上であなたがいちいち謝りに行ったりするっていうことはもうやめていいんじゃないかと私は思いますけどね。
ああ、わかりました。はい、
ただね、なんであなたがそうしなきゃいけないのか、はい、唯一娘さんのことが心配なんでしょうね。それはね、
そうです。はい、
そんな、なんていうのかな、厳しい環境の中に娘さんがいるっていうことに対しての親としての心配なんでしょうね。
はい、はい、だと思います。はい、
言葉の暴力だけじゃなくて実際なんか暴力振るわれてるとか、なんかそんなこととかありますか？
言葉の暴力だけですね。もう、うん、あんまり怒鳴りがひどくて、隣の方が警察呼んだ時もあるんです。私が呼び出された時なんか。
今日のご相談はとにかくあなたとしては付き合いを避けたいということと、はいはい、もう、はい、お話聞いてると悲痛な叫びのように聞こえるんですよね。
ありがとうございます。で、はい、
あなたが病んでしまったら、はい、これは問題が起こるので、はい、とにかく僕はその娘さんとのきちっとつながりだけは保つことは大事だと思いますけど、その他とあなたが付き合う必要はないと思いますけどね。
は
い
は
い
は
い、
そのことに対して娘はいじめられるんじゃないかなって、そんな心配もあるんです。
でももしいじめられてもですね、娘さんから連絡が来たことに対してあなたは答えてあげればいいんじゃないですか。
はい、ああ、そうですか。はい、
もしも娘さんがね、どうしても旦那と会ってくれと、はい、あるいは両親と会ってくれと言うんだったら、はい、それじゃあ行きましょうと、あなたのためだったら、何も向こうの親の言いなりにあなたが行くことはないじゃない。そうしたらあなたも屈辱的だし、あなたも心のストレスどこに吐け口持ってっていいか分からないじゃん。だけど娘さんから SOS が来たら、そりゃすぐに飛んでいって、あなたの範囲の中で謝る。で、その時に娘さんが SOS 出したわけですから、あなたが、はい、別れた方がいいんじゃないのって好きなこと言っていいんじゃないんですか。はい、そうすればあなたの心は絶対に折れないし、 あなたとして苦痛からは逃れられるし、逆にそのことが娘さんへのプラスにもつながるんじゃないかなと思うんですけどね。
あ、そうですか。はい、
だから、あんまりあなたが先に行って向こうの親をなだめたり旦那さんの面倒を見ることはなくて、娘さんが一人でそこで解決できるように祈るということなのかなと思いますね。で、ただ娘さんが SOS 出したときはあなたは行かなきゃいけない。
じゃあ娘が来て謝ってちょうだいって言ったら行かなきゃダメでしょうかね。やっぱり行きたくないんですけど。
でも今までそんなことあんまりなかったんじゃないですか。娘さんがあなたに来てください
来てくださいはなかったけど、今回3ヶ月間家に行ったときにお母さんも一緒に行って謝ってくれればなんとかなるかと思うから行って謝ってくれないっては言われました。でも私はちょっと無理って言っちゃったんですけど、娘にはね。
だから娘さんにもこれから私から行くことはないわよと、はい、ただ娘さんに、あなたがもしもどうしても困った時だけは私はそこにサポートに入るわよっていうことをちゃんと言って、ここから少しモードを変えたらどうなのかなと思いますね。
あ、そうですか。
あと抜本的なことなんですけど、娘さんは今旦那さんとそのご家族と幸せにやってるんでしょうかね。
帰りたいって言うんだから本人は幸せなんでしょうかね。でもうちにいる時もね、向こうが怒ってるから、怒ってない時顔色が伺いながら言わないとダメなのとかで、そんな生活は信じられないわ私なんて言った時もあるんですけどね。
うーん、 例えば娘さんがあなたとの会話の中で娘さんがその夫婦関係に対してすごく辛いんだっていう客観的な事実ってあなたの方で把握しているものありますか？
わかんないけど、でもなんか愛してるし好きだから帰りたいとかってずっと家にいる間言ってましたから。
そうしたらもうお母さんそんなに心配しなくても娘さんはその家の中でなんとかうまくやってるんじゃないかなっていうふうに思いますね。だから娘さんが SOS を言わない以上このままの体制で行くのかな、
はい、娘さんが呼ばれても行かない、
娘さんから呼ばれたら行くんですけど娘さんの旦那さんとか、はい、旦那さんの親から呼ばれても行かない、
お断りするんですね。
いいんじゃないですか、
行きませんって、ええ、はい。
逆に言うと、
はい、
次のモードに入るにあたってですね、
はい、
娘さんとのコミュニケーションは密に取った方がいいですよね、は
い、あ、そうですか。
どうしてるのとかいちいち構うことはないけれど、なんか困ったら気軽に連絡してっていうことだけすればいいんじゃないですか、はい、そうすればあなたもこの家族を陰で支えることになるし、娘さんもあなたとの絆を深めることになりますよね、はい、何もね、あなたがその娘さんの旦那とか家族と仲良くすることはないですよ。仲良くしてもうまくいかないし、やればやるほど問題は複雑化するし娘さんのためにならないんじゃないかなと思います。
はい、わかりました。ありがとうございます。
参考になれば幸いです。
はい。
加藤先生に戻します。
あなたから見ると、
はい。
一緒にいたくないという気持ちですね、旦那さんの。
はい。
先ほど怖くてしょうがない、はい、ということをちょっとおっしゃいました。
そうです。いつどうなられるかわからない。
うん。あなたは小さい頃に理不尽なことで怒られて、非常に怖くなったってことあります？
あります。父がもう昭和一桁生まれの父だったから、もうすごい怒り出すとガッと怒られて、
お父さんがですねカッとなって怒った経験というのはやっぱりあなたの中で非常に大きく影響していると思うんですよ。
はい、はい、
そういうような小さい頃の恐ろしい気持ちが、
はい、
今度のことで、
はい、
あなたのその昔の恐怖心っていうものを刺激しているってことはあります？
ありますね。思い出しちゃった、そう嫌だなって思って。はい、
恐怖心っていうのはね、
はい、
昔の体験が理性的には知的な記憶はなくなってるんですけれども、はい、エモーショナルメモリーって言ったら情緒的な記憶としては忘れられないで残ってるんですよね。
はい、
ええ、だからおそらくその理不尽な父親の暴言というようなことがね、
はい、
今の今後相手方のひどい態度に、
はい、
体は今にあっても心は昔のままだっていうように、ね、残ってるんですよね。
ああ、そうです。
こういうようなことってのは馬鹿らしいですからね。こんな人に脅かされたくない、私は今に生きるんだ、
はい、
そういうような体験で今回のことを乗り越えられないですかね、
はい、そうしたいです、はい、思います、ええ、
そして昔の父親の暴言も消し去って、
はい、
今の困難を乗り越えることによってもう一歩あなたが成長していくと、
はい、はい、
いうことになってほしいと思いますね。
はい、わかりました。ありがとうございます。
よろしいですか？
そうですね。どうもありがとうございます。
はい、どうも失礼します。
はい、お世話になりました、
はい、昔の恐怖感は今に影響を与えています。